須田ラジ。
はい、どうもこんにちは、須田修吾です。よろしくお願いします。ということで、さっき今ね、これ聞いてる方には説明したんですけども、今日は須田ラジを今ね、こうやって撮りながらツイキャスの方でも同時にこれ生で配信をしています。ちょっとね、初めての試みなんですけども、すごいね、普段のスダラジ撮ってる時よりもはるかに緊張しますね、これね。ね、結構普段はそう、なんか沈黙が長く続いたり、あと言い間違いとか、めっちゃ噛んだ部分とか、そういうのって編集でカットしてるところが結構あるんですけども、今日はね、これツイキャスで生で配信してるんで、そっちを聞いてる方はもうその編集してない状態の、本当にもう生ものなんかそういう感じのを聞いてるんでね、今みたいなのも本当はいつもカットしてるんですけど、そうだから、そういうのがあるからちょっとね、心配だな、恥ずかしいなっていうのがいつもより大きいですね。はい、まあ、とりあえず今日の須田ラジ第16回目ですね。はい、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、早速質問コーナーの方に行きたいと思います。質問箱ピングでいただいた質問に私須田が答えていくというコーナーになっております。はい、では早速今日の質問読みたいと思います。フォトコンに応募する時の印刷はどこに頼めばいいのでしょうか、という、だいぶね、ピンポイントな絞られた質問になっているんですけども、まあ、フォトコンテストね、自分で撮った写真をどっかに応募して、なんか賞をもらったら現金何万円とか、レンズがもらえるとか、まあそういうやつですよね。うん、で、私フォトコンテスト自体は何回だろう、ほんと片手でも余るぐらい、3回とかぐらいしか応募したことないんですけども、多分この方はどこで印刷を頼めばいいのでしょうかと言ってるんで、実際に写真をプリントしてそれを郵送とかで送るタイプのフォトコンテストだと思うんですけども、私それって1回しかそういう形式のやつに応募したことがなくて、結構最近はね、データだけ送るとかっていうのが多いんですけども、はい、で、まあ、私が実際にその印刷プリントしたやつを送る形式のフォトコンに出した時っていうのは、本当に何、ホームセンターとかの、プリントサービスみたいなのあるじゃないですか。なんか自分でタッチパネルとかで写真選んで、それで紙とかサイズとか選んでっていう、それで応募しました。なので、なんかコンテストによってはもしかしたらね、紙質の指定とか、なんか光沢紙にしてくださいとか、用紙は何サイズ以上、 L 半サイズ以上、 A4 サイズ以上にしてくださいとかっていうのがあるのかもしれないですけど、まあそれさえちゃんと守っていれば特になんか厳しい取り締まりがあるとかはないと思います。なので、まあ、自分のね、撮った作品に合わせた紙、さっき言ったように光沢にするなり、マット紙にするなりっていうのは好きに選んでいいんじゃないのかな、どうなんだろうまあ結局ね、その写真を見てどうこうって判断するのはその審査員の方なので、その審査員の方が見て、まあ、いいように、いい感じに見えれば、そこまで細かい、なんていうんですか、なんかちゃんとね、 大きい印刷所に頼んで出さないとダメだみたいなのはないと思いますよ。あとはね、あのカメラの北村とかでも私結構あの個人的なねプライベートな写真とか上げたりしてるんですけども、本当にあの綺麗にプリントされるんで、うん、特に場所とか何そのどういうとこに頼まないといけないとかはないと思います。はい。で、あのフォトコンテストだけじゃなくて、まあ、これあのデザインコンペとか、ね、あのロゴマークを募集しますみたいなやつとかでも言えることなんですけど、そのどういうのを送ればいいとかっていうよりも、その何募集要項って言えばいいんですか、募集条件とか、あのその辺をまずしっかり読んどいた方がいいです。というのも結構そのコンテストとかコンペの内容によっては、あの著作権をその主催者側に受け渡すみたいな条件のコンテストがあったりするんですよ。うん。で、まあ、結局そうすると何が良くないかっていうと、今後その自分が例えばね撮った写真を応募しました、でその写真が、まあ、選ばれても選ばれなかったとしても、その写真自体を自分で好きに扱えなくなってしまうっていう恐れがあるわけなんですよ。著作権をまるまる渡してしまったとすればね。ただですよ、これ今公益社団法人日本写真家協会さんのホームページを見ているんですけども、応募要項によって主催者側に著作権が移った場合でも、著作者人権格は著作者人格権は著作者（撮影者）にありますから、無断で作品の改変や作者名の変更などをしてはいけないことになっていますと。すいません、カミカミですけども。つまり、まあ、あのそのね主催者が著作権はうちに渡してくれって、そういうことになるんだって言っていても、ちゃんとこの、著作者人格権っていうのがちゃんとその著作者の方に残るから、それを放棄することっていうのはできないんですよ。著作者人格権っていうのはその放棄をすることが普通はできない。なので、また難しいですけどね、この辺もね。基本的にはその撮った人のもの、写真なりなんなりっていうのは、だからまああの本来であれば一番いいのは、まあそういうそのなんか著作権はうちに帰属しますよみたいなのがない、すごくクリーンな状態のコンテストとかに応募できれば一番いいんですけども、まあねそれはこっちで決められないことなのでね。あとどういう風に利用されるかっていうのも、まあ多分その募集要項とかに書いてあると思うので、しっかりその辺チェックして、もしね気になることがあればその主催者側にちゃんと問い合わせをするなりして、その入選しなくても送られたやつを全部うちのもんだって言い張る、そういう主催もあったりするので、これ応募しただけでなんか好きに使われちゃうのみたいなのをちゃんと確認した方がいいと思います。まあ、あの別に気にならないよっていう方はそれでいいんですけども、中にはねそれでなんかこう問題に発展したりっていうのもなくはない話なので、はい。なのでその辺のね応募する前の募集要項っていうのはちゃんと確認して注意しておきましょう。で、まあ、質問ね、質問は、まあ、そのフォトコンに応募する時の印刷はどこに頼めばいいのでしょうかという質問だったんですけども、まあ、あのどこでもいいです、うん、どこでもいい。ということで、 こんな感じで大丈夫でしょうかね。はい、この質問自体はね、実は1ヶ月半ぐらい前にもらった質問なんですけど、1月の27とかその辺かな、それぐらいにもらった質問なんですけど、もしかしたらもうね、この方はフォトコン応募されてるかもしれないですけどね。はい、まあ、最近はね、なんかSNS 内のハッシュタグで、何々フォトコンテストみたいなハッシュタグをつけて写真を投稿しようみたいなのもあったりしますからね。まあ何にせよちゃんと募集要項を確認しておきましょうというお話でした。はい、大丈夫ですかね。大丈夫でしょうか。はい、ね、今回ちょっと30分ぐらいにまとめようと思ってるんで、このままフリートークの方に入りたいと思います。はい、今日のニュースになるんですかね、これ。イチローが古巣マリナーズへってね。イチローマリナーズに戻ってくるんですね。まあ、自分全然野球は詳しくないんであんまり興味はないんですけどもなんでピックアップしたんだって話ですけどね。まあ、自分が小学生の時ですかね、何年生かちょっと覚えてないですけども、小学生の時にそのイチローが初めてマリナーズに行ったんですよ。これ何年の話これ。2001年、2001年って今2018年でしょ。17年前今26でしょ。9歳、須田修吾9歳の時ですよ。小学4年生とかそんぐらいの時。ああそうかそう、そんでそう、私が小学4年生なのかな、小学4年生の時にイチローがマリナーズに行ったって言って、なんかすごい盛り上がってたじゃないですか、ね、でいろんなそのマリナーズグッズが売ってるわけですよ。で自分本当に野球も全然詳しくないし、マリナーズって言われてもなんかよくわかんないんですけど、なんか当時マリナーズの筆箱を使ってたんですよそうで、なんでそれ使ったかっていうと、理由が青かったから、とりあえずマリナーズのその筆箱を使ってたっていう、青くて最近話題だからっていうチョイスだと思いますよ、多分当時の須田修吾少年は。そう、まあそれだけなんですけどなんか懐かしいなと思ってちょっと行ってみました。でそういえばなんかイチローって一時期なんか朝カレーの人みたいな扱いになってましたよね。何だったんでしょうね、朝カレーブームってね。何、なんか朝カレーを食べると一日の集中力とか活力がみなぎるみたいな話でしたけどね、それインドでも同じこと言えんのって感じですよね。はい、そうで、ツイキャスなんですけども、まあ、先日ね、2月の25日に、フォロワーさんのリサさんと、まあ、そのちょっと大きめに宣伝みたいなのをして、ツイキャスのコラボ配信をしました。はい、聞いていただいた方も結構いらっしゃるのかと思うんですけども、いやまあ、あれもね、実際に撮って、まあ、ちょっと余分なところとか編集してカットしたりしたんですけども、結構ね満足してますね、あれは。はい、いや非常にね、私としてはね大満足の出来上がりでしたね、あれは。でまあ実際に昨日3月の5日に、それをねノートの方にまとめて公開したので、もしよければねそちらを見ていただければなと思います。 あれも実際その当日は第1部と第2部って分かれたんですけど、第1部が1時間半で第2部が2時間撮ってたんですよ。だから合計3時間半撮っていたんですけど、結局第1部と第2部で1時間ずつにまとめたんでね、1時間半以上はカットしてることになるのか。結構ね迷ったんですけどね、もったいないなっていう部分もあったんですけども、まあそこはね、まあライブ配信とかの楽しみの一つといいますかね、実際にその場で聞いてないと味わえない体験をしているっていう一つの美味しさといいますか、まあ今もそんな状況なのかもしれないですけど、なんかそういう感じでね、一つの楽しみとして捉えていただければなと思いますね。はい。でちなみにそのリサさんとのコラボ配信なんですけども、定期的にやりましょうという話になりまして、毎月最終日曜日にやろうかという話にまとまりました。はい。まあね、それぞれの都合もあるので、もしかしたらまた変更になるかもしれないんですけども、とりあえず、次は3月の25かな ?3 月の25日に、また一緒に配信することになりましたので、もしよければね、そちらもまた聞いていただければなと思います。はい。で、やっぱりなんか、最近ね、そのツイキャスとかで、この音声配信をする方が周りで増えたなっていう感じがしているんですけども、先日もね、フォロワーさんと一緒にコラボ配信とかさせていただいたんですけど、やっぱ最初って難しいですよね。何を喋っていいか分かんないし、なんかこんなこと喋ってたらちょっと自分恥ずかしいやつなんじゃないかみたいな、だいぶ自意識がね過剰になってしまうんですよね、こういうのって最初やるときって。もう私はもう感覚がね麻痺してしまったので、なんとでもなれは違うか、もう慣れたからなんとも思わないんですけど、やっぱ最初の 1,2 回目ぐらいって本当に緊張するし、何喋っていいか分かんないし、もう本当何をすればいいのっていう状態になっちゃうんですよ。で、喋らないと人は来てくれないし、とどまってくれないし、でも人が来てコメントしてくれないと喋れないし、みたいな状態になっちゃうんですよね。わかる。わかり味が深い。そう、だから、まあなんかね、アドバイスみたいなのがあればしてあげたいですけど、特にないですね。なんか頑張ってって頑張ってって言えるぐらいですかね。まあもしね、その会話っていうか、そのコメントが来るまでどうしていいか分かんないとか、その辺の心配があるんであれば、誰かね誘って一緒にコラボ配信をするとか、そっから徐々にこう一人立ち一人で配信するようになってみるとか、そういうのでもいいかもしれないですね。まあ別にね、無理してね、やることでもないので、本当にただ一つの自分の娯楽とか、そんな感覚でやってみるのがいいと思いますよ。まあ一回そのコメントの波に乗っちゃえば、結構その後スルスル進んだりして、結果楽しいじゃん、みたいな感じになるので、だから、その始めた時って何、なんか誰も来ない、誰もコメントしてくれない、消そうって、開始1分とか3分とかそれぐらいでね、自分の配信すぐ切っちゃうことがあるんですけど、多分その配信ツイキャスとかだったら、配信した時って自分のね、ツイッターのタイムラインにそれがこうポンって、もいって流れると思うんですよ。で、 それが流れてからどれぐらいだろうな、5分とか10分とか、それぐらいからこう人がね集まり出すっていう傾向があるので、とりあえずそこまでは頑張って粘るっていうのも一つの手なのかなって。結局その最初の1分とか3分とかですぐ切っちゃって、なんだもうやりたくないって、誰も来ないし誰もコメントしてくれないし、もうやりたくないっていうのが、あの本当になんていうの、負のループというかそういう感じになっちゃうので、ちょっと待った方がいいです。別に無言でもいいから、ちょっと待ってみて、そのね知り合いの方とかが、お何ツイキャス始めたのみたいな、やってんねみたいなコメントをしてくれたら、そこに反応してちゃんと返してあげるとかっていうのがいいんじゃないでしょうかね。ぜひね、フォロワーの皆さんとかにもね、どんどんやってほしいなって私は思っているので、やっぱあの何なんか全然知らない人、まあそのね一般的な FM ラジオとかでもそうですけど、やっぱ全然知らない人がなんか喋ってるよりも、ちょっとでもその共通点のある接点のある人が何かしら喋ってるのを聞いてるのって、やっぱ興味をそそられるし楽しいなって思えるんですよ。なのでね、ぜひね皆さんもね、どんどんどんどんやっていったらいいと思いますよ。だって今スマートフォンだけでもできるじゃないですか、こういうのって。そんなにその参入のハードルっていうのは高くないと思うので、どんどんどんどんやっていきましょう。やっていこう。でまあ最初にね、そのなんか娯楽だからとかって、趣味みたいなもんだからって私言いましたけども、先日ね、昨日ツイートもしたんですけど、あのお客さんとの打ち合わせがありまして、その時に、まあ、基本自分あんまりその打ち合わせの時とかって資料っていうものをあんまり用意しないんですよ。だいたいそのエバーノートとかにいつも、箇条書きとかで要点だけまとめて、それを一緒にお客さんに共有したりして、それ見ながら打ち合わせするみたいなことが多いんですけど、何なんかめちゃくちゃプレゼン力みたいなのが上がってんなって自分思ったんですよね。そのお客さんとそれを見ながら話をしてて、なんでこの箇条書き一つの項目に対してこんなにベラベラ自分喋れんだろうって。まあもちろんね、その仕事のね、その内容をちゃんと把握してるからそういう風に喋れるっていうのもあるんでしょうけど、なんかね、それだけじゃないんですよ。どうしたんだ自分ってぐらい覚醒してたね、あれはね。その時だけが調子良かったのかもしれないですけど、でも間違いなくこういう風に音声で自分の考えとか意見、コンテンツっていうものを意識して発信すると、間違いなく仕事の方にも生きてくる、生きてきます、生きて腸まで届きますよ、これねえつまんな。はい、そうだからね、これぜひねやってほしいですね、本当に。そういう、なんだ、まあフリーランスの方なんかでもそうですけど、ちょっとなんか自分プレゼンとか、あと LT かライトニングトークとかちょっと自信ないかなっていう人は、気軽にツイキャスとかやってみるのいいんじゃないでしょうか。すごく実用的というか実践的というか、気づいたら身についてるみたいな部分があるので、これはねいいものですよ。いい文化の進化の仕方をしてますよね。ちょっと難しいこと言おうとして失敗しちゃった。なのでぜひ音声配信、まあなんだ、ライブじゃなくてもいいので、ちょっとずつね、ノートとかでもなんだ、 スマホのノートのアプリってあるじゃないですか。あれでもアプリ内で自分の声とか録音してそのままノートのね記事として貼れたりするんで、おすすめです。はい。というわけで、何の話なのか分かんないですけど、今回の、ツイキャスと同時配信のすだらじはそろそろおしまいにしたいなと思います。はい、合計で30分ぐらいは喋れたかな。最初が10分ちょっとぐらい喋ったから、とりあえず30分は喋れたかなと思うんですけど、という声をいただきました。ありがとうございます。早いですか？早いのか？いつもだって、でもいつもどんぐらい？ 40 分ぐらいですよね、最近。40-50分。
もうちょっとなんか入れる？もうちょっとなんか入れましょうか？
どうしようかな。なんかね、一応ネタ帳みたいなのはまとめて置いてあるんですけど、そう、今回特になんか反響とかも何もいただいてない有名コーナーの今日はこれに文句言うっていうコーナーを入れてないので、多分その分早いと思うんですけど、あれどうなんですか実際ずっと気になってるんだけどあのコーナーって必要なのかなって自分でやり始めといてね、ちょっと最近ね疑問に思ってるんですよね。一応あれもね、ネタがね、今ね 1,2,3,4 個ぐらい、その今日はこれに文句言うのネタがあるんですけど、なんか別にいいかなって最近覚え始めちゃったんで。あ、メガネの話楽しく聞きました、ありがとうございます。そう、あれはね、なんかね調子よかったですね、メガネの話の時。あれは調子よかった。これちょっと言いたかったな。あ、じゃあちょっといいですか、挟んでもいいですか、コーナー。一旦じゃあね、区切りのために本当一瞬だけ切ります、すいません。
しない。
はい、じゃあちょっとね急遽、もうちょっと続けるという方向に決まったので、はい、今日はこれに文句言うのコーナーを入れたいと思います。はい、このコーナーは、私須田修吾がちっちゃいことに文句を言うという非常にスケールの小さい話になっております。はい、で、まあ、今日の文句を言いたいものなんですけども、起こしたのに起きなかったっていう人に文句言いたいなって思います。ね、よくねあるでしょ、学生さんとかもさ、お母さん明日何時に起こしてって言って、次の日の朝になったらもうその時間過ぎてる、お母さんなんで起こしてくれなかったのって言ったら、あんた起こしたのに起きなかったでしょ。いや、起こしたのに起きなかったって何それ。何でも貫く最強の矛と何でも塞ぐ最強の盾じゃん、そんなの。いや、起きてねえじゃんって思うんですよ。どうですかこれ。起こしたのに起きなかったって結果起きてないんだから、起こしたのにって言わないじゃないですか。本当にね、これはね深刻な問題ですよ。聞いてますか皆さん、深刻な問題なんですよこれは。起こしたのに起きなかったって、じゃあ何をしたんだっていう。なんか起きてトントントン、起きてトントントン、ダメだ起きねえぐらいの感覚じゃないですかそんなの。いや、起こすことにもうちょっとさ命かけろよって思いませんこれね。いいですよ、そのじゃあお前自分でどうにか起きろよっていう意見はこの際は無視しますこの際無視です結局その自分で起きれないからお願いしてるっていう、あ ある種の信頼関係ですよ。信頼関係、この人にこれをお願いすれば自分はもう明日絶対に起きれるんだっていう信頼関係のもと、明日何時に起こしてっていう依頼を発注したにもかかわらず、クライアントは、クライアント？どっちなんだこの場合わかんないけど、向こうは起こしたのに起きなかったです、いや努力はしたんですがみたいな、宿題やってきたんですけど家に忘れましたみたいな、なんだお前はってなるでしょ。これなりますよね、絶対になる。こんだけ声を大きくして言ってるのに、そろそろねちょっと言い訳というか、なんかちょっとだんだん自分が惨めになってきたな。うん、いやでもこれはね本当にね深刻な問題なんですよ、これって。じゃあなんで自分でそもそも起きれないのかって、そこもねやっぱりさっき無視するって言ったんですけど、そこもやっぱりね考えるべきポイントであるんですよ。本当にその明日何時に起きないといけないから今日は何時に寝ようって言って、でちゃんとその時間に早めに寝たとしても、何なんでしょうね、なんで起きれないんでしょうね、本当に不思議でしょうがない。起きるって何なんだろうな。起きるって何なんでしょうね、起こすって何なんでしょうね。深いな、深いよ。いやなんか自分で一回起きて二度寝しちゃったっていう意識があるんだったら、それは一回起きてるわけだからね、その起きたっていう意識が自分の中でね一瞬でも存在したのであれば、それは本当に自分のせいですよ。自分のせいだし誰も責められない、それは。でもなんかそういう話じゃないんですよね、そもそもが。そういう部分の話じゃないんですよ、これって。起こしたのに起きなかったとか、なんかそういうこと以前の問題で、別にそういう誰かに起こしてってお願いしてない状態でも、自分でね明日は何時に起きようってこう目覚ましアラームセットして、で寝て、で次の日朝起きたら、えもうこんな時間じゃん、なんでアラームなんなかったのってスマホの画面見たら、何時にアラームが鳴りましたみたいなお知らせだけ来てて、いやお前そういうのいいからずっと鳴らし続けろよみたいな経験をね最近ねめっちゃするんですよ。なんかの病気なのかなこれってね。いや本当にね、今んとこそれで大きな失敗をしてないからまだいいですよ。まだこうして今もねこういう風に喋れてられるのかもしれないですけど、いやーこれほんとねどうにかしないといかんですよ、これは。うん、はい。そろそろね、察しがつくかもしれないですけど、そろそろ喋るのがきつくなってきましたね、これに関しては。まあでも本当にそのねその何時に起こしてって言った人と、じゃあ何時に起こすよってそれを受け取った人の関係性をね崩さないためにも、本当に起こす側の人はもうこの世の終わりかってぐらいね、もう隕石降ってくるよぐらいの勢いでその人起こしにかからないと、本当関係性を悪くすることもありえます、これは本当に。うん、その後のなんで起こしてくれなかったの後の起こしたのに起きなかったよは本当に良くない。冷蔵庫のプリン食べたでしょに対して、分かったよじゃあプリン今から買ってくるよ、そういうことじゃないっていうあれに近いですよ。分かるでしょこの感じ、分かるでしょ。事例は違うかもしれないですけど、この感じわかるでしょ。あのプリンが良かったんだっていう、 あのプリンを私は食べたかったんだ、だからお前が今から買ってくるプリンは俺が求めてるプリンではないんだっていう、そうそういう話なんですよ。わかりますかこれ。はあ、以上です。はい、今11人の方が聞いてくれていますね。本当にありがとうございます。こんなね平日の昼間なのにね、こんなに集まってくれるなんて嬉しいです。とりあえず今回は本当にこれで終わりにしようと思います。大丈夫ですか。もう以上です。終わりです。ありがとうございました。また編集したやつでお会いしましょう。それでは。